私たちの十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。御子石新聞が出ておりますけれども、御子石新聞の3面の、ところにですね、街中コンサートのことが出ております。この街中、長崎市主催の街中音楽会に、大和ゴスペルクラブが出た時の話が出ておりますので、ぜひ後でご覧になっててほしいと思います。今ね、特別賛美してくださった方や、前半の賛美立ってた方とか、いろんな方が映っておられますけどもね、ぜひ見ていただきたいと思います。で、実はこの時ですね、小渕牧師の奥様の小渕美智子夫人が、一緒に参加してくださってましたけども、その方のお友達がおられましてですね、親しい友人が、気に来られたそうですけども、そのお友達がですね、実は別光会館のオーナーの幼馴染だそうです。だから、今別光会館はですね、貸してくれないかって言ってるんですけども、売るつもりはあるけれども、貸すつもりはないということで、今、ちょっと断りされてるんですけども、何かこう、別光会館のそのオーナーの方と、あっちでもこっちでも、あっちでもこっちでも、関わりが開かれてきてますので、何か主が見心を持ってらっしゃるんではないかと思います。で、将来的にはですね、別光会館、売りに出されてますので、買い取れるように今祈っております。1億円だということですけれども、今は買い手市場なのでもうちょっと安くなると思いますけれども、ぜひ皆さんね、覚えておいてください。個人で1億円って考えるとね、すごく大きなお金ですけれども、いわゆる一般で考えれば、会社とかの単位で考えれば、1億円って必ずしも大きいお金ではありません。それで、教会の働きもこれから大きくなっていく中で、神様はきっとね、与えてくださると思いますので、ぜひ祈ってほしいと思います。それとともにですね、先週はたくさん祝福されたことがあって、今日はまあ証だけで終わってしまいそうなくらいたくさんあるんですけれども、その前に一つですね、その今のこととも兼ね合うんですけれども、9月14日に出る予定だったんですけれども、先週の月曜日、大家さんが来られまして、そして、大家さんと、それから、このな、大家さんは実は熊本の方なんですね。熊本から来られまして、それから、西日本システムサービスかなんかいう会社ですね。そこの方々が来られまして、3人ぐらい来られましてですね。それと、不動産の方が来られましてですね。で、こう、いろいろお話をしまして、10月30日まで延ばしてあげました。ちょっとまだ決まってないのでですね。ただし、10月30日に出なきゃいけません。それ以降いた場合は賠償金ということになりまして、月30万払わなきゃいけないことになりますので、それならね、あれですから、もう必ず出るということになりますので、皆さん、真剣に新しい場所を一緒に探してほしいと思います。別光会館はやがて与えられると思ってますし、もしかしたらすぐ来るかもしれませんけども、しかし、いずれにしてもですね、場所が必要です。で今、二通り考えていて、礼拝できる場所も素晴らしいんですけども、礼拝できる場所は小さな場所を借りると不信仰になりますので、かなり大きい場所を借りなきゃいけなくなりますので、今考えたら事務所を借りて、礼拝は平和会館とか、今ね、山里ふれあいセンターとかいろんなところでやってますけれども、そういうパターンでいくか、あるいは、本当に大きい場所を最初から借りるかなんですけれども、二通りの考えを持ちながら今探しておりますので、9月中には見つけて、10月頭には契約をして引っ越しをしたいと思ってますので、ぜひ皆さん、お祈りに覚えていただきたいと言われますので、よろしくお願いいたします。それとですね、先週はですね、まず火曜日に、任せいっぱいあるんですけど、火曜日に、ラジオのリスナー、皆さん聞いてくださってるでしょうかね。ぜひ聞いてくださいね。インターネットでも聞きますから。ゴスペルメッセージっていうのをやってるんですけども、土曜日の夜に。そのリスナーの方のところに行ってまいりました。実は今、心の病気になっておられて、入院しておられるんですね。で、ヒデさんという方ですね。ニックネームがみんなあるんですけど、ヒデさんという方のところに行ってまいりました。で、そしたらですね、ヒデさんのところに行きましたら、ね、ヒデさんをお迎えしてくださったんですけども、上の方の、お話しするところで話をしたんです。そしたらそこにですね、もう一人別の人が待ってるんですね。それからシスターの弟さんに金さんっていうのがいるんですね。金太郎さんって金さんっていうのがいるんですね。その、金さんがですね、私と妻としたんですけど、妻と私のために、双剣美茶を買ってですね、ちゃんと待っててくれまして、金さんとヒデさんと二人と一緒に話すことになった。で、金さんは実は、ヒデさんの隣の部屋にいたってことなんですね。だから金さんとヒデさんは全然私たちは知り合ったんですけども、お互いは病院でキャッチボールしたことがあるけど知らなかったんですけど、実はラジオでお互い知り合いだったってことなんですね。で、感動しましてですね、いろいろ話をしました。で、ヒデさんはですね、なんと古田選手知ってますか？かつてトヨタに勤めたそうで、古田選手がまだトヨタ自動車にいた頃に、一緒に、トヨタのそのお風呂って、会社のお風呂ってあるんですけども、そのお風呂でいつも、古田選手と一緒だったって話をしてらっしゃるね。だからね、そういう人なんですけども、ちょっと今はその後ちょっとね、心を患って今入院してらっしゃるんですけども。で、その方がですね、リコーダーを吹くんですね、リコーダーをね。 で、よくお手紙をくださってたんですけども、で、じゃあ聞かせてくださいって言ってね、ベランダでいつも吹いてるってことだったんで、今回、1時間ぐらいお話しした後かな、そのベランダに行きまして、まあ小さなコンサートですね、ヒデさんコンサートインベランダってことをやったんですね。私と妻と金さんが長所なんですけどね、うまいんですよ。ジーザスクロスから始まったんですね。一番最初にジーザスクロスって吹き始めたんですね。だから大きな愛、永遠の愛、あなたは大丈夫。あと何曲あったですね。一番最後のフィニッシュはですね、さっき歌った神の言葉はとこしに立つなんです。あ、一つの動きもやられましたね。十字架の愛もしました。もういっぱいですよね。ザーッとメロディー言ったんですけどね。感動しました。実にうまいんです。間違いない。それでね、手が震えてしまうんですと言ってましたけどね、全然綺麗に変わりまして、一番感動したのは最後に、神の言葉は常しえに立つを吹かれたんですが、実はラジオでそんなに流してないんです。ラジオで流したのは神の言葉は常しえに立つは2、3回だと思います、今までに。他の曲はね、結構流したんですけど、だから、それをね、楽譜がないんですね、今度、九州送ってあげようと思いますけども、楽譜がないので、2、3回耳で聴いただけなのに、いい曲だなと思ったら、それを耳で覚えていて、リコーダーで吹けるんですね。まあ、音楽できる方はできるかもしれませんけど、私音楽できない人間なので、なんか、楽感動したんですよ。2、3回ラジオで流しただけなのに、ラジオで聞いただけで覚えていて、リコーダーで綺麗に吹かれたんですよね。ちょっと私は驚きて感動いたしました。あんまり感動してないみたいですね。私は感動したんですけど、で、本当にね、感動したんですね。で、実はそのヒデさんとアップルティーさんっていうね、元船町に住んでるご婦人の方がいるんですけども、その方が誕生日は一緒なので、今度誕生日パーティーをね、ラジオでやろうってことになったんですね。そして、外出許可をもらってね、一緒にパーティーをしようと思いました。で、嬉しいなと思うのは、いつもラジオの向こうで聞いてる方々と、直接お会いしてですね、お話ができたこと、非常に嬉しかったですね。しかも本当に喜んでくださって。で、ヒデさんっていうのは超真面目。超真面目です。ね。で、教会に本当は来たいんだけど、たくさんの人のところはまだちょっとダメなんですね。それが超えれたらもう大変なんですけどね。ちょっとまだダメなんで、そのうち来られると思いますので、皆さん温かく歓迎してあげてほしいと思いますけれども。それに対して、金さんというのは面白いんですね。ひたすら隠れていて潜水艦をしてたのに、ついに見つかってしまいました。もう逃げれませんから浮上しますとか言いながらですね。詩を書くんです、たくさん。たくさん詩を書いてらっしゃいます。今日持ってきてませんけど。私がすごく好きな詩はですね、便器っていう詩なんですね。なんかね、その詩はちょっと今日今ないから言いません。中途半端に歌われたから。でもたくさんの詩を書いてるんです。すごくね、とっても詩人なんですけど、ユーモアがあるんですね。なんかそういう方と交われて、すごくいい時を持つことができました。2時間ぐらいですね、交わりましたけども。また今度行ける時はですね、何人かと一緒に行ってね、私たちだけじゃなくて他の人にも、リコーダーを聴いてほしいなと思いますし、ここに来てですね、必ず特別演奏してもらおうと思います。必ずここに立ってね、彼が退院できて、ここに立って特別演奏できる日をね、楽しみにしたいと思います。で、アキラさんの特別演奏の話とかいろいろしたんですね。月曜礼拝で総学をしてる話とかね。私はすごくね、喜んで聞いておられました。ね、で皆さんどうぞお祈りを覚えてほしいというふうに思います。それではね、火曜日なんですけども、水曜日の日に唐津に行ってまいりまして、唐津で聖火をしました。唐津はですね、長藤牧師がまだ福岡におられた頃ですから、もう随分前ですよね。に、始まったんですけど、すぐその後何かこう、全く何もしてなかったんですね。で、佐賀教会の南牧師が見牧ということなんですけども、見牧とは言っても、月に1回ぐらい路上ライブに行くぐらいだったんですね。でも神様の流しで、再び教会をね、動かし始めなさいということなので、これから基本的には毎月、あるいは2月に1回は聖会に出て行って路上ライブもしようと思っています。今回は南牧師と、それから福岡の小須田牧師夫妻とのりこ牧師が来られて、最初は先に路上ライブをするってあったんですけど、ちょっと時間がなかったので、唐津神社の真正面の会館でですね、聖火をした後、路上ライブもしました。非常に臨台の深い場所でですね、臨台があってですね、とても祝福された聖火でした。来週には松浦で集会があります。だからこれからいろんなところですね、鹿児島とか宮崎でもいろんな場所でやりますので、ぜひ皆さん友人がいたらですね、誘ってほしいというふうに思います。そしてですね、次が金曜日。これが素晴らしかったんですね。金曜日ですね、コンサートがあったんですが、実はですね、障害者センターで去年、ね、視覚聴覚障害者センターってのはすぐそばにありますけども、そこで去年コンサートをしたんですね。 あれは日曜日だったですね、確かね。で、40人ぐらいの方々の集まるところでやって、たくみくんがね、たっくんがすごく用いられて、みんなが祝福されて、確か奇跡を歌ったんじゃないかね。なんかすごく祝福されたコンサートだったんですね。で、あんまり良かったから一回じゃなくてもう一回やってくれって言ってね、人を入れ替えて二回コンサートした、祝福されたコンサートだったんですけど、それで、その方々が感動したので、今年もやってほしいということで、行くことになったわけですね。で、妻の方はですね、じゃあ今年も行こうということで行くことになったんですが、去年と同じ場所で、どんなにいっぱい入っても40人、もう2、30人しか入れないところなので、まあ、せいで40人ぐらいどんなに入ってもっと意識で行ったんですね、実は打ち合わせに。そしたら違ったんです。今年は長崎県が主催して、全国の盲人の女性、盲人の女性、だから、全国、盲人の盲ね、盲女性研修大会というのが、長崎市でもたれることになった。だから、その全国の盲人女性が集まる研修会でやってくれたことで、場所はベストウェスタンプレミアホテル、3階ホールのプレミアホールというところだったの。400人来ますって言われたんだ。で、びっくりしたわけですね。40人と思って400人だったから、それから急にこうね、またね、真剣になったんですけど、で、行ってまいりましたら、席が450席ありまして、もう全国札幌から沖縄まで行って全部詰まっていました。で、あとは、立ち見の方もおられて、スタッフが全員立ってましたから、500名近くのところだったんです。そこでコンサートになったんですね。9月1日から3日まで大会だったんですけども、3日の日に、閉会式みたいなのがある、その直前に9時20分から9時50分まで30分間コンサートしたんです。で、10時からその閉会の開会が始まるんですね。で、そしたらですね、以前、諫早多良におられた、M さん、まあ、全国放送になるので、もう名前は知らない、M さんがですね、一番最年齢でおられました。わかる方わかると思うんですけどね、盲導犬を連れて、まあ、すぐ挨拶に飛んでいきましたよね。実はその方は、閉会式の閉会の宣言かなんかをする役割だったみたいですね。一番前にいたんですね。それで、コンサート始まったんですね。で、後で話しますけども、盲人の女性である、さっき言ったファニー・クロスビーとかですね、私の方もそうなので、そういう証を短くね、1分ぐらいでトークを交えながら、全部で8曲の賛美をしたんですけども、みんな聞き入ってるんですね。盲人の方と、それからその付き添いの方がおられるんですけど、本当に聞いてて、500人ぐらいいるのに、みんな言ったけど、上がらないんです。さあ、私たちが舞台慣れしてるっていうよりも、聞く方がですね、本当に真剣に聞いてくださるんで、ものすごく歌いやすい、話しやすいんですね。そしてこう、賛美と言葉が入っていくんですね、ぐーっとね。それで、全部で30分間のコンサートでしたけども、すごく祝福された。で、本当に祝福されたのはどうしてわかるかというと、最後に CD をね、妻がいつものように山田とゴスペルクラブの CD をね、持ってきましたと。1200円、1000円で、本当に生きていきたくないって時に、聞いてほしい CD ですってこう宣伝したの。で、我々終わったら、10分間で後付けしなきゃいけない。閉会式が始まるから。それでピアノとか、ドラムとかを一生懸命こう後片付けしたの。で、その10分間の休憩の間に、受付にその CD を置いてたら、そこに、うわーってみんな溜まってしまって、で、我々行く前に先に買う人がいっぱい集まって、向こうの係の人が慌てて一生懸命売ってくれてて、で、慌ててですね、今村さんをはじめ何かが言ってですね、やって60枚が10分間の休憩の間に完売しました。もうあっという間でした。これは大げさじゃなくて、あっという間いなくなったんですよね。それで普通ならそれで終わりなんですけど、あ、もうないのって言われたから、じゃあ送りますって言ったら送料いるのってからいいですとか言ったらですね、名前と住所をみんな教えてくださって、その後17枚。全部で77枚ですね。60枚はそこにあった CD。あとの17枚は注文で、77枚の CD が、こう、売れたんですね。で、札幌の人がいて、それからあと、福井の人がいて、愛媛の人がいて、大阪の人がいて、広島の人もいて、岡山の人もいましたね。それから、熊本を見た、福岡もいた。ね、鹿児島もいたな、長崎もいた。全国津々浦々から来てた方々が、こう来られてですね、こう、行かれたんですね。で、本当に祝祭でコンサートを持ちました。で、はっきり思ったことがあるんですね。ってか思ったというよりも語られたことがあるんですね。私たちはどんなに多くても40人のコンサートと思ったんです。そしたら400人と言われて行ってみたら、席だけで450で、実際は500人ぐらいのコンサートだったんですね。そして私の不信仰ですね、60枚しか持っていかなかった。私がね、60枚でいいじゃんって。私の不信仰なんです。私100枚持っていったら100枚売れたと本当に思っています。本当の信仰だったんですね。意識を切り替えなさいって言ってらっしゃると思います、神様。はっきり聖霊の畑が変わってきています。今までよりももっと大きな畑になってきてるんですね、皆さん。皆さんね、意識を切り替えてください。 教会における働きと、あなたの人生においても、神様はこれから違う段階にね、よってことされています。私は40人と思ったけど、400人と言われて、実際は500人ぐらいだった。60枚持っていったら、一瞬にして売れて、普通名前は住所押しませんよね。それが来て77枚売れた。で、妻に言ったら夢のようとか言ってましたけど、今までね、数枚売れても喜んでたのに、それはいきなりそうだし、10分なんですよ、10分が。本当にだって閉会式始まるんですからね。で、その M さんに最後ね、もっぺん挨拶に行ったんですね。終わった後。そしたらね、私にね、キャラ僕ちょっと待ちなさいとか、はいとか言ったらね、献金をくださってですね、なんかね、すごく嬉しかったんですよ。なんかそうやってこう、本当に感謝の気持ちを何とかして表したいと思ったんでしょうね。だから山田ゴスペルの CD を1枚ね、プレゼントしましたけれども。なんか今度秋元牧師が来られた時に、ね、10月に来るんですけれども、あと、大子さんも9月に来ますから、お招きしたいと思ってますけれども、主の働きがね、強くなってるんですね。それを覚えてほしいですね。でその中で、妻がですね、本当に短いトークを、ファニー・クロスビーの話をしました。で、ちょっと、ファニー・クロスビーの話をね、そこではね、本当に短く話したんですけれども、ファニー・クロスビーっていうのは、1820年、今から190年前に、ニューヨークで生まれた方なんですけれども、ちょっとその方のことを今日最初に話したいと思います。で、私はこれはね、何回聞いても涙が出てしまうんで、途中でもしかしたら泣くかもしれませんけど、ご了解ください。ね、これはさっきの十字架の陰にを作られた賛美歌作者です。まあ、作詞家ですね、どっちかというとね。で、8000ぐらいの賛美歌を作られた方です。で、アメリカの賛美集にもたくさん入ってますし、日本でも十字架の陰だけじゃなくて、他にもいくつも入っています。賛美歌知ってる人、我に聞かしめよとか、たたえよ救い主イエスをとか、罪に沈む長友にとか、救い主イエスとか、恐れなく近寄れとかですね。まあ、いろんな賛美歌を作られてるわけですね。で、この人、ファニー・クロスビーと言います。1820年、190年前、ニューヨークで生まれました。ところが、生まれて6ヶ月、生後6週間の、あ、6ヶ月、6週間、ごめんなさい、6週間の時に、1ヶ月と2週間、ね、6週間の時に、お医者さんのミスで失明します。生まれた時はちゃんと見えてたんです。お医者さんのミスで失明します。しかもそれは主治医じゃなくて、主治医がどうしてもその日、なんか、主治医がいなくて、代わりのお医者さんがやったら、その代わりのお医者さんが、医療ミスです。はっきり医療ミスで、彼女の目は失明するんです。しかもお父さんが、彼女が1歳になる前に亡くなって天に帰ります。ところがですね、彼女は、とっても熱心だったお母さんとおばあちゃんが熱心なクリスチャンでした。おばあちゃんとお母さんは熱心なクリスチャンで、たくさんの愛情を一身に受けます。具体的にはですね、19世紀ですからだと思いますが、聖書を教えるんです。モーセ五章を全部暗記して、そして福音書も暗記してるんです。聖書をたくさん暗記したそうですね。で、実は私、地下教会、中国の地下教会の指導者に、会いました。最近中国行ってませんけど、昔はよく行きましてですね、地下教会の指導者に何人も会いましたけど、彼らの特徴があります。聖書を覚えてるんです。23年投稿された人、22年投稿された人と私は3人会いましたが、彼らは聖書を覚えてるんです。だから聖書を覚えててすぐ聖書が出る。投稿されて聖書も取り上げたけど、聖書を覚えたから、その御言葉で伝えられたって言ってましたよね。このおばあちゃんとお母さんは、本当にこの子を愛して、御言葉を教えながら育む。そしたら8歳になった時に、この失明していたお父さんいなくなった彼女はですね、こういう詩を書いてるんですね。いろんな訳詞があるんですけども、まあ、この詩で、この訳でいきます。ちょっとこれは子供っぽくない訳の仕方ですけども、私は目が見えなくて、なんという幸いな身の上でしょう。私はこの世では、不平を言わないことに決めました。他の人たちが知らない、たくさんの恵みを私は味わっています。目が見えないからといって、どうしてないことができるでしょう。ちょっと大人びた訳ですけれども、これは8歳の時のファニー・クルスビーの、まあ、信仰告白となった詩なんですね。で、彼女は、十字架の愛を伝えたい。十字架の愛をどうしても伝えたいと思って宣教師になりたかったんです。でも当時は残念ながら、そういう盲人の状態ではなれなかったんでしょう。その意味は叶わなかったんですね。ところがですね、彼女はそれでこういうのに変えました。自分の歌を通して、100万人の人を主イエスに、キリストに導きたいと祈り続けたそうです。で実際彼女の歌は、アメリカで歌われるようになり、世界中で今歌われています。19世紀から今に至るまで。ね、ですから何かとね、私はね、100万人以上の人をキリストに導いたと思います。彼女はそれを祈り続けたんですね。そしてですね、たくさん莫大な収入が入り始めたんです。ところが彼女は作詞によって得る収入のほとんどを自分は宣教師になりたかったので、貧しい人々に与え、天に召されるまでニューヨークの スラム街ではないけれども、スラムに近い貧しい家に住んでいました。彼女はそのスラムの近くの家から引っ越そうとはしないで、与えられた献金、収入のほとんど全部を貧しい人のために献金したんですね。で、彼女は自伝にこう書いたんですね。実は、彼女を盲人にしてしまったお医者さんがいます。その、主治医じゃなかったお医者さん。で、その人は心を痛め続けて、本当になんか心が痛んだそうですね。まあ、いいお医者さんだったんでしょう。とっても血も責めてたそうです。で、彼女は、自伝にこう書いたんですね。もし今、私が彼に会うことができたら、伝えたいのです。私の目を見えなくしたことで、自分を責めないでください。あなたにとっては失敗だったかもしれません。でも神に失敗はありません。私が肉体的に暗闇の中で生涯を暮らすことは神の計画だったと私は信じています。と、見えないことを通して多くのものを見ることができ、神への賛美を歌い、他の人々を励ませるものにしていただいたのですから、私は世界中で一番幸せなものだと思います。今しばらくは肉体の目では見ることはできません。でも、天の御国に帰ったその時、私はこの目で最初に救い主主イエス様を見ることができるのです。神様はすべてを働かせて私たちに益としてくださいます。この神の愛に満たされて、私は賛美しつつこの世の旅路を歩んでいきたいと思います。ファニー・クロスビーは生涯全盲でした。彼女の目が開くことはありませんでしたが、彼女は幸せで神の愛の賛美歌を歌い続けましたし、作り続けました。そして彼女の歌はたくさん実は十字架を歌っている賛美歌なんですね。さっき歌った十字架の陰にもですね、実はこれは今回コンサートで十字架のそばにっていうね、新しいリビングプレイズの曲があって、そっちでわかりやすいから歌ったんですが、私は十字架の陰にやってた好きなんです。十字架の陰に泉は来て、いかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、おらせたまえ、好みをしよ、おらせたまえ、とこしえまでもってこう、しがるんですけどね。彼女は十字架の愛をしてたんですね。だから、どんなに収入が入っても、本当に喜んで下げて、そしてそのスラム街のそばに住めたんだと思うんですね。実はですね、私の母もご存知のように、今日、来週ぐらいからまた長崎に来ますけれども、一種の視覚障害者です。実は母もですね、生まれつき目が悪かったんですけど、最初はですね、普通のクラスに入ってたんですね。ところが、やっぱり目が見えなくて、そして、その後、障害者と認められて、そして実際、一種の障害者、一番ひどい障害なんですけど、一種の障害ってのは、なったんですね。で、だからですね、母は一見目が見えるように見えるんです。ご存知の方があると思いますけど、でも見えないんです、本当に。あんまり。ほとんど見えない。しかもこっちの目だけよく見えるから、こんな風になる、すぐにね。だからなんか斜め向いてるみたいな感じなんですね。で、一見したら見えないとわからないから、誤解されて、散々いじめられたんですね。ね。そういうことがありました。で、しかも母は5歳ぐらいの時に父が亡くなる。で、実は父はものすごくお金持ちだったんです。当時の大木問屋のお嬢さんなんですよね、母は。大木問屋をしたんです。すごくリッチだったんです。で、お母さんもリッチなところのお家から嫁箱入り娘だったんですね。お父さんが亡くなった後、番頭さんに騙されて、身代を全部取っていかれて、お母さんはその後、極貧の生活をします。で、そしてお母さんは、もう本当に極貧の生活で女5人だったんです。今の時代じゃなくて当時だから女性ばっか5人なので、しかもお一人死んで女4人だったんですね。母は3番目なんですけど、そういう生活だったんですね。ですごく貧しい中を暮らす。で、母は、とっても暗い思春期を過ごすんですね。もしお父さんがいたら豊かだったのに、もし目が見えればいじめられなくて済んだのに、もしうちが貧乏でなければもっと違った生活ができたのにと思いながら、母は青春期、思春期を過ごして、17歳の時に初めて友人に連れて教会に行ったんですね。そこで賛美歌を歌うんです。きっと、ファニー・クロスビーの賛美歌も歌ったでしょう。で、賛美歌を歌った時に、何か言葉にならない清いものを感じたんですって。でも、清いけれども、温かいものに感じた。そしてそこで聖書の話を聞いて、キリストの話を聞いたときに、母は分かったんです。はっきり分かったんですね。自分が不幸なのは、目が悪いからじゃないんだって。自分が不幸なのは、家が貧しいからじゃないんだって。自分が不幸なのは、お父さんが死んでいないからじゃないんだって。自分が不幸なのは、私の中にある、この罪が、不幸の原因だったんだって。 そしてその罪のためにキリストが十字架にかられたってことを聞いたとき、もう母は合流したそうです。もう涙が出て止まらなくなったって。もう涙が出て止まらなくなったそうですね。そして悔い改めたんですね。ところがね、一通り泣いた後ね、今度は喜びが突き上げてきたんですって。自分は愛されてるって。自分は生きていることが嬉しいって、もう溢れる涙が、今度は喜ぶ涙が出てきたんですって。そしてお母さん、母はですね、献身して牧師になりたかったんです。でも残念ながら当時のメソジストは学歴を取った、接してきてありませんよ、全然。全然素敵じゃありませんよ。だけど、それで献身できなかったんです。それで自分の子供のうち、誰か一人は牧師になってほしいと思ってたそうです。で、私は牧師になりましたけども、母から牧師になれと言われたことは一回もないんですね。母は神に祈ったんですけど、私には言いませんでした。でも、今、私は牧師になって喜んでます。もう一遍生まれ、よっぺんね、もし生まれ変わるなんてないですよ。仏教じゃないですから。でも、私もう一遍生まれ変わりでも、今度は、もっとストレートにまっすぐに牧師になりたいと思いますね。本当に心からそれは本当に思っています。で、皆さんね、共通語があるんですね。ハニークロスリーも母もね、目は悪かったんですけれども、十字架の愛をしてたんです。十字架の愛をしてたんですね。で、私が本当にこの十字架の愛を知ったときにね、何かが必要だとか何かがないとかってことは問題ではなくなるんです。で、今日集まってる方はほとんどクリスチャンだと思います。で、皆さんにね、聞きたいんですね。クリスチャンである私たちが、実は、十字架以外のもので、あれがないから辛い、これがないから大変、こんなんだから困ったって言ってるとしたら、実は、本当のところ、キリストが十字架で示してくださった愛の、大きさ、深さ、高さを、まだ十分知ってないんですね。だから私たちは、もっと大胆にイエス様を明かして、イエス様を述べ伝えられることはできない。いろんな状況に置かれてるかもしれません。いろんなものが足りないかもしれません。でも、イエス・キリストの十字架の愛は、あなたにも私にも、今この時、溢れるほどに注がれていて、それがあるなら、すべてのものは実は十分満たされてくるんですね。もちろんイエス・キリストは、盲人の方の目を開けることができます。開けられました。これから、たくさんの奇跡が始まるでしょう。車椅子の方が立ち、耳の聞こえない方が聞こえになる奇跡が、たくさん起こってくるでしょう。でも、それがあってもなくても、イエス・キリストの十字架の愛は、私の人生を満たして、溢れるほどの愛があるんですね。で、それをね、どうぞ覚えてほしいんですね。で、それが実は、確信なんですね。で、それを、ハニー・クロスビーは知っていたってことをですね、で、そのことをね、ぜひ皆さん覚えてほしいと思います。聖書に書いてあります。信仰と希望と愛。これが最後まで残るって。そして、一番優れているのは愛だって書いてあります。その十字架の愛を知ったときにね、私たちの内側がね、喜び出されていることをね、どうぞ覚えてほしいと思います。さあ、それで、今日のメッセージに入っていきたいと思いますが、今日は、ごめんなさい。その後、もう一つあるんです、証が。今日の先ほどこちらなんですけど、その後ですね、そのコンサートから帰ってきてですね、いたらですね、ある一人の姉妹が来られました、教会に。おろおろしながら。実は、ご主人が癌です。そして、今、ね、近くのある病院に入院しておられまして、そして、来られた。もう危ない。もう今日にも亡くなるって言われたってことで、もうおろおろしながら泣きながら来られた。そのご主人は勝って、彼女はイエス様を信じて教会に来た時に、聖書を投げつけて、破ったかどうかは聞いてないですけど、大迫害した人です。来られたんですね。で、それですぐに妻と共に私は飛んで行きました、病院に。そして、病室に入った。イエス様はまだ信じてなかった。で、私はそのそばに行って、すぐに話しました。お父さんって、もうね、口にこう当ててね、声は出せないんです、もう全くね。でも、はっきり意識はありました。お父さんってね、ご主人って言ってね、死は終わりじゃありません。死の後に、はっきり天国はあるんですって。でイエス・キリストを信じると、すべての罪を許されて天国に行けるんです。この十字架を信じるだけで天国に行けるんですよって。もう、ね、時間がないですからね。もう単純明快です。ストレートに。お父さん、この人を信じて一緒に天国に行きましょうって。ね、今、信じますかって聞いたの。そしたらね、こう一瞬ね、首を横に振ってるのが、これ、ね、振ったと思った一瞬ね。これ、実は大きくうなずきたかったんですね。もうはっきり。だからこうしたんですね。最初に横に振るのかと思ったら、こうして、ゴンってものすごく大きくうなずいたんですよ。ちょっと普通じゃないぐらい。と思って、じゃあお父さん祈りましょうって言ってですね、もう短く単純に受け入れの祈りした。その後もう一遍、信じましたよねって言ったら、またうなずいた。 で、妻がちゃんと最後にもう一遍確認を取られました。妻が言ったらまたうなずいたんです、3回。はっきり救われたんですよね。そしてね、おろおろしていたその姉妹、ほのおろした姉妹がね、ちょっと、あれは見事でした。本当におろおろしてね、泣いてたんですね。あれね、はっきり死んだ見た瞬間ね、ありがとうお父さんって言ってね、うわーって喜びが来たの。ほいでもう顔が全く変わってですね、もう本当に、もう横にいてわかりますよ。もうはっきりわかるくらい変わっちゃって、ありがとうって、お父さん天国で会えるよって、ね、もう天国で会えるよって、ね、天国でまた一緒に暮らそうねとかね、一生懸命話しかけたりして、もう全然平安。もうニコニコ笑って元気そのものになっちゃって、同じ人とは思えないぐらい変わっちゃったんで、その方を見てて私はですね、はっきり ね、本人はいいんですよね。不思議って、もう全く今の今までもう怖くて恐れとどうしようと思ったのに、本当に天国ってあるんですね。もう全然安心。もうお父さん天国よって、絶対天国大丈夫とか言ってですね、その人がもう丸っきり変わっちゃったんで、私もそこで一緒にいながらね、あ、確実に天国行ったって、はっきり、まあ、当たり前ですけどね、死んだんだから。その時思ったんですね。信じるだけでいいんです。その方がどういう人生を歩んできたか私は詳しいことは知りません。でも人が人である以上、いろんな失敗と罪があったと思う。でも最後に最後に、聖書を投げてもしかしたら破ったかもしれないぐらいの人だった。でも最後に、奥さんの死にてるイエス様を一緒に心から信じて告白した時に、彼女の罪は許されて天に帰るわけですよね。次の日の朝、土曜日の朝、5時半、天に帰ってかれました。お昼頃、奥さんが来られて、北国に来られましたけども、もう、本当に平静でした。天に来ましたって帰って、言われに来られましたよ。最初の言葉が、天に行きましたって、ね。で、一緒にお祈りをしまして、お孫さんもいたんですけど、一緒にお祈りをして、必ず皆さん、私は再会できます。ね、信じるだけでいいんです。どうしてですか？十字架でイエス・キリストが、本当に罪のなかった方が罪そのものになって、贖いをしてくださったからです。だから信じるだけでいいんです。で、この十字架の愛を知ったときね、私の人生が変わるんですね。で、これをぜひ皆さんね、伝えていってほしいと思います。ね、そして今日の聖書の箇所に行きます。ルカの福音書の5章なんですけれども、特に4節。これはシモンというペテロですね。筆頭弟子のペテロ。もともとの名前はシモンと言いますけども、シモンが、イエス様から言われるわけですね。深めにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさい。で、この実はそれを言われる前の晩ですね、何かというと、ペテロは、仲間たちと共に漁に行っておりました。ガリラヤ湖のね。で、いつも話しますように、ペテロはガリラヤ湖のプロです。ね。ガリラヤ湖で生まれた時から漁をして育ってきた、もう専門家です。プロフェッショナルのプロです。だから前の晩彼が漁に行ったのは趣味ではありません。生活でかかってますから、釣れる時間に、釣れる場所を目指して、真剣に一晩かけて、魚をね、たくさん取ろうと思って行ったわけです。当然ですね、生活かかってますからね。ところが、そうやって一生懸命、釣れる時間に釣れる場所を目指して、仲間と真剣に取りに行ったのに、一晩かけて、一匹も釣れなかったんですね。これはね、辛かったと思います。だから肉体的に一晩漁をして釣れなかったから、疲れ切ってたと思う。で、網の片付けたわけですね。疲れた体を引きずって。体だけじゃなくてね、一匹も釣れなかったってことは1円の収入にもならないから、心もね、疲れたと思います。体も心も疲れ切って網を掃除して、網をまあ整理して、もうさあ家に帰って寝ようかと。ちょっと言葉悪いけど、もう家帰ってふて寝だって感じだと思うんですね。もう家帰って休むぞって思ってた時にイエス様が語りかけてくるわけですよ。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいって。今日この深みにこぎ出してって言葉を強く語りなさいっていうのが欲しかったんです。だから今日ここにしたんです。本当はね、さっきの話でね、十字架の話をしましたから、その話でいいと思ったんですけど、ここを語れてられたの。深みにこぎ出してって。で、ペテロはプロの漁だから、漁師だから、イエス様は、もちろん救い主で神様ですけれども、人としては、大工さん、石工さんですから、外来語の専門家ではないわけですよ。で、こんな時間にこれから深みに行ったって、取れっこない。もっと深みにはまって取れなくなる。ね。そう考えるはずなの、プロとしては。でも、イエス様は、ね、もっと深みに行って、網を下ろしなさいと言われた。これはね、ペテロにとってはとんでもない語りかけだったと思う。でも、間違いなくイエス様の言った言葉だった。で、私たちの人生にも、語られることがある。深みにこぎ出してって。もう一歩踏み出していきなさいって。 でも私たちの方では体が疲れていたり心が疲れていたり、あるいはもうすでにやってしまって、今までの経験から言ったらそんな今から深めにこぎ出したってつれっこない、そんなことしたって無駄だって思いたくなるようなことってあるんです。でも確かにイエス様言ってた、この時深めにこぎ出して応答になさい。ペテロの勝った点はですね、この時ですね、一言文句ちゃんと言ってるんですね。5節見ると、するとシモン、ペテロのことです、答えて言います。先生、エス様とね、先生、エス様、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。これね、単なる報告してるんじゃなくて、ちょっと文句ですよ。いや、エス様、プロの私たちがね、一晩やったの。でも釣れなかったのよ。わかるって感じです、これ。ね。でも、この後ないの。でも、お言葉通り、イエス様がおっしゃるから、そのお言葉通り、網を下ろしてみましょう。ぎょっとするけど、わからないかな。ね。彼はですね、イエス様の言う通り、深めにこぎ出していったんです。体きつかったと思いますよ。心だって、釣れる可能性人間的に言ったらないんですから。え、でもイエス様が言うなら、まあ、とにかく行きましょう。まあ、精霊釣れても数匹って感じでしょうね、思いは。でも、踏み出したんです。何が起こりましたか？大量です。ペトロの船だけじゃありません。自分たちの船だけでは、こう入れきれないので網があんまりいっぱいで、岸辺で傍観してたもう一つの船、来てくれって呼んで、傍観した船までいっぱいになる。二艘とも沈みそうになるぐらいの大量なんです。神の言葉に従って踏み出したとき、深みに踏み出したとき、何が起こったかというと、彼の経験上起こりこないはずの大量が起こって、自分だけじゃない、別の人の船までいっぱいになったわけなんですね。これから神様の技が具体的に始まってくると思いますが、一つの特徴があります。奇跡を見る特徴。奇跡を見る人の特徴は、神様に語られたとき、促されたとき、もちろん吟味はしますよ。確かに神様だと思ったとき、踏み出す人です。できればね、はい、わかりましたって踏み出せるといいですね。でも、ペテロみたいに言うかもしれませんね、お前でも。そんなことして何になるのかなって。神様もね、何も起こらなかったらただすみませんよとかね、言ってしまうかもしれませんね。もしかすると悲しいけど、私たちは。それでも踏み出す人は奇跡を見るんです。パウル牧師はこの前、7歳ぐらいで焼かしされたでしょう。給料を全部献金しようと。その前にまずパトモスに家族で行けって言われて、行けっこないじゃないかと思ったけど、祈ってないと言われたから、はい、祈った。神様って祈ったと家族で行けるようにってね。その後、給料全部献金しなさいって言われたと。と思ったら、ね、奥さんにも言ったら、奥さんが神になら従った方でも仕方がないから、しぶしぶ捧げた。捧げるときに、ね、これで支えてくれなかったら、ただじゃおかないみたいな感じだったって、正直に言われましたよね。少なくともその時の従い方は、この時のペテロと似てますよね。でも、従ったんです。捧げたんです。そしたらその月はいつもよりたくさん来てて、夏には実は10倍じゃない、15倍来たんです、実は携帯が。家族全員で行ったんですね、パトモスに、本当に。あれね、踏み出したからです。で、私の人生にはね、神様語ってくることなんです。ってこと、ね。でも確かに神様だって分かったら踏み出す。今回もその、視覚障害、ね、盲女性研修大会になりましたけども、去年ね、その、コンサートに行きまして。で、今年は40人ぐらいだと思ってたら、そういう大きい場所だったわけですよね。で、我々の意識とは全く違ったわけですよね。で、踏み出した時ですね、賛美隊として行きなさいってね、どこでもいいからどんどん行けって言った時にですね、私たちの行ってもって感じだった。で、去年はタックンがすごく持ち上げたわけですけれども、今度は視覚障害者ですから、って、こっちに何にもないってどうしようと思ったん。でも神様言うから、とにかく踏み出していったわけですよね。たった30分でしたけどね、本当に深い臨在だったんです。で、実は私ね、今回ね、私も行けって言われたんです。私、山田ゴスペルクラブの正メンバーじゃないんですけど、妻に、もしよかったら私も一曲と歌わせてもらえないかなって、今回私の方から言ったんですね。そしたら、十字架の影にはね、今バージョン、十字架のそばにっていうのがあるんですけど、それを歌ったんで、50秒ぐらいで母のことをトークしたんです。50秒ぐらいで。30分しかないから。だからね、その時ね、ぐーって久々の魂に入っていったんですよね。私ね、踏み出してよかったと思っています。で、なんね、神様語ってくる時にね、踏み出すかどうかなんですよ。で、何度も話しました。例えば、アメリカに行った光牧師のお話。彼は当時ですね、今ね、東京で持ち上げています。 昨日さっき話しましたそのご主人が最後救われてね、昨日天国に帰った方、実はその方は光牧師と恵子さんを通して導かれたんですね。でその方がイエス様ご主人が死んだ時にね、光君と恵子さんが喜びますよって言ったらね、恵子さんに伝えてくださいね、必ず伝えてくださいねって、はい伝えますって言ったら伝えた。恵子さんは実はですね、ラスポーダの総学者として東北を回ってて、そして美香子さんが昨日結婚をしましたので、メシアニック10と三沢でね結婚式を挙げましたので、三沢まで行って総学者として行ってたそうです。その帰る途中ですって言ってメールが来ました、夜中にね。メールを読んだ時にね、光くんの経由でメール来て、光くんの経由で帰ってきたんですけど、涙が出て止まりませんでしたってね。結婚式も素晴らしかったんだけど、人が救われることの喜びはありませんって、天国で会えるんですねって感じで、ね、なんかもう本当に喜んだメールが来ましたよね。でもね、光くんと恵子さんは結婚して祝福されましたけども、もし光くんがですね、あの時お母さんからアメリカに行くように言われた、最初断ったわけですね。なんで断ったかって言ったら、お金が、ね、ないってことで断ったの、ね。お母さんが出してくれないって何も出さないって言われて断ったの。でその後ですね、もっぺんお母さんが夢を見たわけです。光くんはバイクを買って、車の免許を取ってバイクを買う予定だったの。お金貯めてたの、ね。社会人になって1年経って、1年かけてお金貯めたの。そしたらですね、お母さんはそのお金でアメリカ行けってたわけですよ。とんでもないって切ったの。だからお母さん夢を見たの。ね、はっきり、幻かななんかで見たの。長崎来た時はなんか幻かなんかだったかな。これ、転倒するんですって、光くんがそのバイクでバーンってで大怪我をするんですって。それはあまりにも鮮明だったんですって。だから電話かけ直したんです。あんたアメリカ行った方がいいって、こんな夢を見たって。だから光くんね、脅すつもりかとか言ったわけですね。その時はね、行かないとか言ったんだけど、切った後ね、心が騒ぐわけですよ。はあ、お母さんがああいうふうに言う時は確かに神様だなって小さい時から知ってるから、それで彼はですね、一生懸命自分に言い訳をするわけですね。アメリカ行くと歯がつく、本物のディズニーランドに行っておくといいんじゃないかとか、一生懸命自分で自分を説得して、その自分のお金でね、行くんですよ、アメリカに。ね、行くんですよ。神様のお流しに従って行ったんですよ。そのアメリカで彼はマーリンさんのセミナーの最後に聖霊に臨まれちゃったんです。説明つきません。本当に臨まれちゃったんですね。そして彼の人生が変わったんです。ね、そうでなかったらね、恵子さんと結婚してません。彼は神に作り変えられたんですね。何がポイントだったかありますか。踏み出したんです。この時ペテロはね、人前やったんですよって、あんなのやってもどうも信仰に満ちて踏み出したと思えない、正直言って。でも深めにこぎ出しなさいと言った時に、まあ、お言葉ですからイエス様が言うならとにかくやってみましょうと、ね、そしたらいっぱい釣れるとどうも思ってない感じですよね。でもあなたが言うんだからやりますよ、やったら気が済むんでしょって感じじゃないですか、ちょっと悪く言えば。でも彼は従ったんです。そして踏み出して網を下ろしたんです、疲れた体で。そしたら大漁だったんですよ。皆さん、自分だけじゃない、他の人まで祝福されたんです。他の船までいっぱいになったんです。神が祝福される時の祝福は小さくありません。その祝福は本当に大きくなります。皆さんね、きっとあなたにも神様が語ってくることがある方はすでに促しを受けています。だって今日はっきり言うの、深めにこぎ出せっていうことを語れって言われたんですもんね。ある方はこれから語られ始めます。その神様の語られる言葉に応答して踏み出してほしいんです。踏み出してほしい。その時に神様の働きというのが始まってくるんですね。奇跡は起こります。でもそれは神の言葉に応答して、踏み出す人を通して始まってくること。どうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いていて、十字架で示してくださった愛を私たち一人一人の人生の上に今日も置いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがそのあなたの語られる言葉に素直に単純に応答して従っていくことができるように、いや時として思索や感情はそんなことして何になるんだろうと思ってしまう罪人です。それでもあなたが語られた時には、御言葉を通して、メッセージを通して、予言を通して促されたとき、あるいは何か内側にそいつを促してきたときには、その言葉に応答していく、従っていくこともできる素直な柔らかい心をください。そしてあなたの奇跡と恵みを体験できるように導いてくださることをお願いいたします。短く祈りたいというふうに思います。問題を持っている方、また、体の病気や心の問題、あるいは、自分じゃなくて家族や友人の問題がある方はですね、それを神様の前に祈りたいと思いますが、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めの時を持ちましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様前に出してください。主はその願いに答えてくださいます。また体が痛んでいる方はそこに置いてください。家族や友人で問題がある方はその方を思い浮かべましょう。天のお父様、一人一人が手を置いているその場所に、また今思い浮かべているその方に触れて、体を健やかにし、心を癒し、霊を解放して精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ。イエス様って命ずる。治れ。膝と関節の痛みを消えてなくなれ。イエス・キリストって喉の痛み、頭痛、偏頭痛、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。イエス・キリストによって五十肩、六十肩、癒されよ。がん腫瘍、ポリープ、悪性の腫瘍、良性の腫瘍、イエス・キリストによってその人の力、消えてなくなれ。躁うつ病、統合失調症、多動性障害、不安神経症、不眠症、そういう方々に主を今触れてください。イエス様の名によって十字架を注ぎます。精霊の愛を注ぎます。十字架を示された全く愛を注ぎます。全く愛します。全く愛は恐れを締め出します。恐れをその人の心と思いのうちから、恐れと恐れの霊、出て行け。恐れと恐れの霊をその人の思想、感情、心と体の力、出て行け。シャローム、平安あれ。心と体を癒してください。感謝します。夫婦間に働いているサタンの働き、親子間に働いているサタンの働き、職場に働いているサタンの働き、イエス・キリストって命ずる。それぞれの力、出て行け。許しと和解、十字架の血の力を注ぎます。霊的な混乱のある場所に精霊を注いで、平安を与えてください、和解を与えてください。境内を祝福し、体を祝福、健康を祝福してください。許すように語られている方がいます。あなたはもう許しの宣言をしました。感情はなかなかついていきませんが、感情に引っ張られずに、許しを宣言した、その宣言した許しに立っていなさい。そして神様の前に、私は許しましたという宣言のとかに立ちなさい。感情は後からついてきます。そしてあなたはその人を祝福しなさい。あなたはその人を祝福したとき、その時からあなたは自由になります。その時からあなたは解放されます。その時からあなたの人生に逆転が始まってくると主は教えます。あなたはその人を許せない、ある方は恨む、ある方は何かその人を呪いたくなるような気分の人がいます。主は言われます。あなたはそう思いたくなる気持ちを私はわかります。しかし、愛する子よ、それはあなたを破壊していきます。あなたは許しを宣言し、その人を祝福しなさい。それをあなたが成したとき、あなたは自由になり、そのとき、あなたは祝福されていくと称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。賛美隊として立つように促されている方がいらっしゃいます。その方は、路上ライブに関して、この年齢や性別を超えて、あなたは路上ライブに関して踏み出していきなさい。はじめは月1回からでも、あるいは週1回でも、路上ライブに踏み出していきなさい。そのことを通して何か賛美隊としての祝福が豊かに始まってくると称せます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
感謝いたします。それでは手法をお持ちの方は中ほどお開きください。1番、本日礼拝後に会堂のための祈祷会を行います。今日はですね、この場所が長く借りていますので、30分間、祈祷会をこの場所で持ちたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、各クラスが行われます。ミニストリー、信頼会社クラス、宣伝準備クラスです。また、成長クラスと課長会は祈祷会に合流いたします。また、午後1時半からは、預言者学校が行われますので、よろしくお願いいたします。2番、新会堂移動のために、移動のための振込口座を開設いたしました。10月30日の土曜日までに、御心の場所への引っ越しを完了することができるようにお祈りいただくとともに、経済のためにですね、献金をよろしくお願いいたします。3番、本日9月5日日曜日、神の島の朝日教会会堂で、午後6時より、御霊の賜物の特別特訓を行います。その後、午後8時10分より、長崎県カリスマ聖会を行います。新しくですね、今日は6時から、賜物の働きですね、カリスマの特訓を、教会の会堂で6時から行います。その後、夜8時10分から、カリスマ聖会として、夜、会堂で礼拝が行われます。4番、今週伊勢谷木原誠牧師は、9月の7日火曜日に朝佐世保、夜朝南阿蘇、8日の水曜日朝天草、10日金曜日の朝荒尾、夜飯塚でカリスマ聖会のご奉仕を行われ、11日土曜日には長崎のピースミュージアムで SNH 個人の講演会を行われます。奉仕が祝福されるように覚えてお祈りください。5番、来週の9月12日日曜日の手術礼拝は、7時30分より第一礼拝、9時30分より第二礼拝、11時半より第三礼拝を行います。教会の会堂で行いますので、お間違いのないようにお気をつけください。来週は教会の会堂で3回礼拝となりますので、お間違いのないお時間、場所等お間違いのないようによろしくお願いいたします。6番、来週の9月12日の日曜日に、夜は午後6時から、セルアワーと、カリスマ聖会が原爆資料館で行われます。こちらの方もぜひ、皆さんご家族ご友人とともにお越しください。7番9月27日の月曜日から10月2日までカンボジア個人ツアーを行います。ただし10人集まらなければ中止となります。申し込みは締め切りは9月7日の火曜日までとなりました。詳細は出演者個人のホームページをご覧ください。今、まだ4、5名ということですけれども、さらに多くの方が加われば使わせることができますので、よろしくお願いいたします。8番、新年11月1日月曜日より13日の土曜日にかけて、イスラエルチームが使わされます。どなたでも参加できますので、参加される方は、手元の境牧師までご連絡ください。9番、洗礼を準備される方、希望される方は、牧師まで連絡をお願いいたします。10番、家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。以上です。
他に連絡ありますかね？ないですかね？連絡。あと、御声新聞と雲虹が出ておりますので、皆さんぜひですね、購読していただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。なんか毎週のように今、長崎のことが出てますから、ぜひ、ご覧になってください。それとですね、確認ですけれども、今日は6時から賜物の訓練が会堂であります。だからぜひおいでください。それは2時間、今回はちょっときちっとやります。そしてそれが終わった後、長崎県内の、カリスマ聖会というかですね、それを短く50分くらいでしますので、ぜひおいでになってほしいと思います。長崎県内の牧師がみんな集まりますので、6時から。ぜひ皆さんおいでくださって、実践の訓練をします。それから、あとですね、